高山俊吉気分青信号。
こんにちは。しばらくぶりですが裁判員制度のお話をしたいと思います。少し前10月ですが、共同通信の配信記事で全国の県市その県で発行している新聞に少しまとまった裁判員経験者の交流に関する報道がありました。司法がとても閉鎖的だと、そこに風穴を開けようということで裁判員裁判の中で経験した素人裁判官といいますか市民の裁判員経験者が経験を交流し合うと、そのことによって裁判員制度の理解を市民から広げていくと、こういうような目論みというか考えで進められている運動のようなんですが、それを報道していました。いろいろな感想が出ているということの中にある裁判員経験者は、裁判員と裁判官が権限ですね、権限が同じだというふうに言われているけれども、実質的に見るとそうではないということを感じたという、そういう趣旨の感想をおっしゃっているところがあって、裁判官は裁判員に先立って公判前整理手続きというその手続きの中で事件の情報を十分に得ている。で、裁判員は公判が始まってからそこで初めて知る。で、その情報も部分的、公判前の整理手続きに比べて、当然その一部にしか過ぎない。で、そういう状況で、ある裁判員はその事件が共犯事件、つまり仲間がいて行った事件だったために、今目の前にいる被告人がその共犯者とどういういきさつで出会うことになったのかということを知りたいと思ったようなんですね。それで裁判官に、どうしてこの被告人はあの共犯者と知り合うことになったんでしょうかということを聞いたそうです。そしたら裁判官から何て言われたかっていうと、明日の法廷になれば分かると言われたと。裁判官は全部のいきさつをよく知っている。で、自分は知らないから裁判官に聞く。そうすると裁判の全体的な日程から言うと、明日になるとあなたはその中身を知るであろうというふうに言われたと。そこで裁判官と裁判員の間に決定的な情報差があることをこの方は感じたようです。私に言わせれば当たり前すぎるくらい当たり前のことなんだけれども、裁判員にとっては驚きであったようですね。全く平等でないと。裁判員はお客さんだ、舐められている、そう感じたというんです。その通りです。舐めているのですね。舐めているということ、舐められているということが気づかされないでいたけれども、ちょっとした言葉のやり取りの中で感づいてしまったと、そういう感想ですね。裁判所だとか、あるいはその警察検察などの捜査機関に全てを任せて、で、その裁かれている人がどんな人なのかということを何も知らなかったと、悔しかったと、こういう感想をおっしゃってます。つまり要するにお客さんだということですね。お客さんというのはいろいろな意味があると思いますが、つまり丁重丁寧に対応されて厚遇される、そういう立場というんでしょうか。そういう立場にいるとお客さんと言われると思いますが、同時にお客さんというのは内実にはあまり関わらない人、通りすがりの人、本当のことは伝わらない人、伝えないでもいい人、 まあ、そういう時にもお客さんという言葉を使うと思います。両方の意味がここではきっと込められてるんでしょう。厚遇されるけれど中身についてはあまり詳しく知らされない人。裁判員制度、裁判員裁判というのはそういう裁判員によって支えられているのだということをちらっと見てしまったということなんでしょうね。また別の地裁で裁判員を経験した女性の裁判員経験者が、専門家の裁判官が教えてくれて、そして裁判員というのは教えられる関係だったと、台本通りにやっていたと、そういう感じがしたというふうに言っている。つまり台本があったのではないか、自分たちにはその台本は見せられていないけれども、何か決まった筋道があったらしいと、そういう感想を持ったというような、そういう趣旨のことを述べてます。これも私に言わせるとその通りなんですね。台本はあります。台本は3人の裁判官によって作られている。それはかなり長い期間をかけて行った公判前整理手続きの中で作られてきている事実関係、それが情報量を豊富に持った裁判官、裁判長を中心とする裁判官たちによって整理されて、そして裁判の全体的なスケジュールも3人の裁判官が作る。そしてその全体の脈絡といいましょうか、流れというものはおおよそこういう形で展開していくことにするぞということが、それが3人の裁判官の中では確実に共有されている。そして裁判官の中で共有されている筋道というのは、おおむね検察官や弁護人にも通じている。つまり裁判官、検察官、弁護人という専門の法律家の中には、この裁判をどういう形で進めていくかということについての大きな路線というか、コースというんでしょうかね、筋道というものは、それはもう出来上がっている。知らされていないのは裁判員たちだけであるという、まあ、非常に皮肉な状態の中で裁判が進む。今回のこの共同通信の配信記事の中にはなかったことで、私が前に聞いているような話で言うならば、その感想を述べる裁判員というのは他の裁判所の中でもよく出てきます。見えない路線が敷かれていた、レールが敷かれていたように感じたと、こういうふうに言った人がいます。今回のこの女性の裁判員経験者と同じような感想でしょう。見えないレール、見えたからそう言ってるわけだけれど、つまり自分たちには見せられない隠されているレールだけれども、ちらりと見えてしまったレール、こういうことなんだろうと思うんですが、それが裁判員裁判の実態だということが大事なんだと思います。裁判員経験者が自分の経験を語るということがほとんどないということ、このことが話題になってます。隠れキリシタンのようだと、こういうふうに言ってる人もいるそうです。隠れキリシタン、自分の信仰を外部には見せないで内心にだけ留めている人たちということですね。新人ですから、そこには深い信念があるわけで、裁判員の中にそういう裁判員裁判に対する深い信頼とか、心の奥底にある確信とか、そんなものがあるかとは、あるとは私はあまり思ってませんけれども、だから隠れキリシタンという例えが適当なのかどうか、私はかなり疑問に思いますけれども、まあ、そういうふうに言う人がいると、こういう報道がこの共同の配信記事の中には紹介されています。しかし実際にその経験は本当に良い経験なのか、裁判員経験者が裁判の直後に裁判所の中で 裁判所職員が見ているところで書かされるアンケートでは 90% を超える人たちが貴重な経験をしたというように、まあ肯定的な評価をしているという、そういう最高裁の発表がありました。発表があったのは2012年の12月でしたから、もう5年前になります。その後5年間、最高裁からも、あるいは最高裁の関係者からも、何もその後の分析報告というものがなされていませんので、それはどうしてなんだろうとも思いますけれども、本当にやってよかったというふうに思っているのであれば、もっともっと多くの人たちからいい声が出てくるのではないか。裁判所の状況、裁判官たちや、あるいは検察官弁護人の対応に関しても、評議の秘密を漏らすということではない形で感想を述べることはいろいろあり得ると思うんですけれども、可能だと思うんですけれども、ほとんど出てないですね。もうすでに裁判員経験者と補充裁判員の経験者合わせると10万人に近い人たちがその経験をしている状況になってきてます。10万人という数はすごい数だと皆さん思われないでしょうか。その人たちが黙して語らず、黙って何も言わなくなっているという、この状況を異様だとお感じにならないでしょうか。不思議な状況が裁判員裁判をめぐっては存在しています。つい最近ですが、私は裁判員裁判まだやってるんですかというふうに言われたことがあります。まあ、やってるんですよという話をしましたが、もう一般の市民国民にとっては裁判員裁判がどんなにこう縁遠いものかということが、まあ、いわば端なくもこう暴露吐露された言葉のように感じました。裁判員裁判はまだやってるんですかという言葉ほど、まあ、裁判員制度を推進している人たちにとって打撃的な言葉はないでしょう、おそらく。不思議な制度が依然として残っている、まあ、ゾンビのように残っているといった人がいますが、死なない、死んでいるような生きているような状態で死なない。実際に社会的な生命はもしかしたらもう終わっていると言ってもいいかもしれない。社会的には死んでいるけれども、制度として仕組みとして辛くも残っている、生きながらえている。異様な裁判制度として存在している。これが現実なのだろうというふうに私は思います。ごく一部に裁判員制度をやってみたい、裁判員裁判に関わってみたい、そういうふうに思う人たちによって支えられるという構造になっていると、それがこの生きながらえられている決定的な理由ですけれども、さあそういう裁判員制度というのはどういうものなんだろうか。一国の司法制度の在り方として好ましいものなのかという根本のところを、私たちはもっともっと真剣に考える必要があるだろうという気がします。マスメディアも、あるいは各政党も、裁判員制度を非常に動揺しながら支持をしていった諸勢力、もろもろの人々、組織、日本弁護士連合会も含めて、今みんなが反省をしなければいけない、強く反省をしなければいけないところに来ているというふうに強く思います。今の社会情勢が非常に不安多く、また穏便でないというか、穏やかでないという、そういう状況が時に報道されますけれども、そういう状況がこう裁判員制度を支える、もし基盤になっているとするならば、それは社会の穏やかでない状況をどうするのかというところにこそ我々の目は向けていくべきであって、 この裁判制度によって状況を変えていくとか支えていくとか司法を整えていくというような考え方は基本的にやはりおかしいというふうに私は思うのです。皆さんどのようにお考えでしょう。今日はここまでにしましょう。